俺たち
戦闘態勢 .com。
そんなことはないです。
2回目、
はい、これ市村くんの発案で、はい、ハイキックガールということで、はい、ハイキックガール、私も全然名前タイトルはなんかろうじてなんか聞いたことあるかなっていう感じだったんですけど、俺ね、ほんとそんな感じだったから、あれかと思ったんですよ。女子高生がカンフーみたいな、空手みたいなさ、それ系のさ、
本当俺も
やつかと思ってたんですよ。何の変哲もない普通の女子高生が、
う
ん、ある日キックに目覚めみたいな、ほいひょんなきっかけから、うん、空手を始めることにな
るみたいな。ハイキックみたいな。空手なんつってね、うん。それ系かなと僕も思ってました。で、まあ、ネタがな、ほら、日本目決まってなかったから、うん、で、なんか適当にこう、邦画で、YouTube で検索してたら、ぺ、う、っ、んうん、とあったんで、うん、でも、まあ、せっかくほら、メンバーの中に、空手やったやつがいるわけですよ。
いましたね、それ
もね。達人だね。
達人だ。
町のダニどもを、空手でもうバッタバッタと。
大木狩りやってましたから、ね。
ヤクザ狩りっていう
かなりブイブイ
言わせた。ねえ、あれは何、近藤くんは黒帯だったの？
あ、黒帯じゃないですね、茶帯です、ね、
あのさ、だそこら辺も聞きたかったんだけど、うん、黒帯と茶帯の差って何なの？要するに、
まあやっぱりその 技術っていうか、
でそれは商談試験で最終的に、
そうそうそうそう、決まる。
で黒帯になってもまだ上があるわけ？
もっとありますね、2段3段とかね。黒帯で商談だから上は2段3段
で、近藤君がやったのは空手なの？
そうそう、空手ですね。
沖縄流、
いや、
沖縄流って渋すぎるだろ。
渋すぎる。沖縄の発祥なんじゃないの？
まあ空手はなんかそう、うん、聞くけど、あんまりその辺俺よく分かんない、
ね、あ、そうなんだ。そうそうそう、俺だからさ、フルコンタクトと、うん、つまり寸止めの差ってなんだろうとか、少林寺と空手の差ってなんなのとかさ、その辺もちょっと聞いて
みたら、さ、少林、日本の少林寺拳法っていうのとさ、はい、うん、中国の中、いわゆるカンフーっていうの
は、うん、ああ、そう、何が違うの？
何が違うの？
多分そっちから来たんじゃないのかな、少林寺拳法も。そっちから、ひょって来たよ。日本の
習って
んだなって、ついでに言うと、少林寺拳法もやってまして、
うん、ああ、そうなんだ。
で、少林寺拳法は、初段です。
黒帯？
黒帯。
少林寺拳法とカンフーっていうのはどう違うの？
どう違うの？
もうね、全然動きが違いますね。
もう根本から違う。
根本から違いますね。
カンフーって格闘技なの？護身術なの？
護身術みたいな。なんか健康体操みたいな感じじゃないかな。
ああ、いわゆる太極拳みたいな、うん、おばちゃんがやってるよ。
と、あと、まあ護身術的な。
じゃあ、少林寺って本当に武術なの？
そうそうそう、武術ですね。
人を傷つける暴力としての、まず。
そうそうそうそう、暴力とあって、ね。で、空手はほら、自分から攻撃しちゃいけない。
でもそれは少林寺だって、それで言うでしょ。お前マジって。役者だって、そういうさ、言わないでしょ。
すいません、その辺ね、俺全然全くわかりません。なんか、発祥とかですね。
そういう歴史的なものはちょっと、まあ、全然あんまり興味なくて、
ね。違うよ、違う。
ただ強くなるがためにやってただけだから。
少林寺拳法って、実際に当てるの、
うん、当てる。ただね、少林寺は、演武だから、試合が。まあ、当てたりとかするけどね、練習で、うん、空手とかは一応ほら戦うけども、うん、少林寺は一応演武って型の
型がどれだけ綺麗に
か、
あ、綺麗かとか、
型、そうだ、2人で組んだり3人で、
それは空手も同じなんじゃないの？演武じゃない、
空手は1人、空手は試合もするし、演武もやけど、演武は1人で型を見せたりっていうね。
五十流、空手の
方、フルコンタク、
フルコン
タク、そう、卓流、
フルコンタク、
そうそうそうそう、うん、
いや俺、うん、痛そうだなと思って、フルコンタクトってのは極真とか見てるとさ、バシバシやってるから。
我慢大会みたいな感じだからね、ほんとね。まあ、その辺の話はほら、まあいいとしてほら、ハイキックがある。ハイキックがある。
なんで
ハイキックがある。
いや、だから近藤に、いろいろ聞いて
たから、
やってて、俺は予告見て、あれ？これ、すごいな、この子、武田里奈ちゃん、うん、すごいなと思ったのが一つ、うん、それで、うん、実際に空手やった人間から見ると、うん、あの子やっぱり、うん、
やっぱ
すごいの？
すごいね。うん。やっぱうまい。
うまい。うん、要するにうまいか下手かっていう。
うん。そうそう。
そうなの。で、うん、映画本編を見て、うん、もう一つ聞きたかったのは、うん、中達也って偉いのっていう。
中達也偉そうだね。
中達也ってあの師匠？
師匠。
師匠
の。あの土下座の仕方とかなんかすごくない？なんか。
すごい。
で、お茶の先生みたいな。
お茶の先生みたいな。いや、だからその辺のさ。うんうん、中達也の正体って何だろう知ってんじゃねえかなって空手やった人とか
じゃあほらあれの映画はほら無名の武道家をあの西冬彦っていう監督はほら、うん、無名の武道家を集めてそういうアクション、うん、武道映画を作りたい、う
ん、あ
そういうのがある人だから、うん、で俺はすいません全然中達也って知らないでちなみにあの学校の会社の部下で山中達也っていうやつがいて、うん、まさかこいつ出てくるんじゃねえだろと思ったらやっぱあの人は全然違う
それは全然違うじゃないですか
全然違うやつ
でまあ俺の感想も後で言うとして、うん、近藤君どうでした？
はい、これさっきねあのリハーサルでも言いましたけども、はい、あの虹の女神に続いて私このね映画ね本当本当こんなね名作が隠れてたんだと思って1年前に俺は驚きましたね本当にハイキックガールは
飲んでるだいぶ
だいぶだいぶでやっぱりそれはねやっぱあの武田里奈ちゃんに尽きるなと、うん、本当にあの子に尽きるなと
目がマッチだよ
この子は本当にすごい驚きましたね
あそう、
俺それこそ俺やっぱり俺もさ、うん、ひょんなことから空手に目覚めた。だからなんか、A クラのなちゃんのダンス的ななんかで、空手やって優勝みたいなさ、おいおいちょっと待ってくれみたいなと思ったら、そうじゃない、うん、あとで、うん、女の子が最初から強いっていうのもなんかいいな
あ確かに、
ね、強く弱い子が強くなっていくんじゃなくて、うんうん、でやっぱりあとアクションが、うん、やっぱりすごいなと思って、うんだからなんつうの本当タイガーとか香港に連れてってさなんかクラタアクションクラブかなんか入れてもっとちょっと鍛えてほらねなんかね
すごい
ね
ね
そうそうそう
すごい逸材だ
な逸材だなと思って、はい、うんそうそうそうそう
内野くんどうでしたまず内野くんどうでした
いや本当にね主役のこのね体のあれはすごい、うん、技術的なもんはすごいなと思ったんだけど、うんうんうん、ねいまいち花がねえんだよな俺はそう俺はなんか花がねえなこの子と思って
これからね多分良くなって
あそう、ま、男の味も知ってみたいな
どんどん
良くなっていまいちこの子花がねえなと思って、
うんまあ、多分初主演でね あとほらモーニング娘。のオーディション受けたりとか、
ね、あしてたの
そうそうしててね、落ちちゃったとか、
うんうんなんかね
乗れなかった結構でもびっくりしたぞ、
うん、俺もびっくりした
うん、まあね
よくやってるな
それこそあのね、うん、チョコレートファイターのね、うん、あれみたいな感じ、
うん、
でなんかちょうどチョコレートファイターとの上映時期と同じ時期でちょっとかぶり気味だった
かぶって
あそうなんだ
ちょっとチョコレートファイターの方がちょっと目立っちゃった、
うんうんうん、目立っちゃった、うんうんでチョコレートファイターじゃなくて、うん、あの人格闘技映画に噛んでるんだよね監督はねいろんな格闘技映画に噛んでる人で
ああそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそう、
それこそ少林少女とかにも噛んでる、
うん、噛んでる
噛んでるね、
うんうん
うん、俺は結構びっくりしました、
うん、本当俺もびっくりした、うん、
でまずそのよくこういう人たちがいたなっていう、
そうそうそうだ、ね、
あの武田里奈ちゃんじゃなくて俺他の人たちも結構、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、俺ね割とね一番かっこよかったのが、途中で出てきた道場破りの女の子。
あの子
が主役で見てみたいな感じ。
すごいよ。
超過とか
言う。超
過。あの子が一番ね、なんか、見せるアクションしてたし。
あの子すごいね。
あれが、あのアクションが一番燃えた感じ。
杉山彩さん。
そうそうそうそう。すっげえかっこいいしさ。
見ちゃうよね。
確かに。
バク転しながら。
そうそうそう。映画的なんだよ。なんかね、主人公の女の子はね、うん、うまいんだけどね、映画的かっていう、リアルはリアルなんだけど、うん、映画的な花が、その辺がない感じがしたんだよね。超過の子は、すっごいなんか映画的で、まあ確かにね、リアルではないんだけど、かっこいい、かっこいい、ねうん。この子が主役が見てみたい。
もう一人の長円っていうのは、うん、あの武田里奈ちゃんの弟だけど、
うん、そうなんだ。
あれ三段蹴りって、
なんか
ね、あれワイヤーじゃなくてできるのあんなこと。
あ、でもできるんじゃないの、
う
ん、
あれすごいなと思って。うん、まあ、あの、格闘シーンそのものは、うん、見れるよね。
見れる、うん、見れると思う。
見れる。で、俺、やっぱ大したもんだなっていう、うん。日本でも、ちょっと嬉しかったのが、うん 日本ではまだこういうことやってる人いたんだっていうさ、ね、っていうことよ、うんうん、
ただ
何それいいじゃん
もうあ、それ俺の終わり？
いや、俺の終わり？まずだから大前提として、うん、俺と近藤は少なくとも、うんうん、まず良かったんだよ、
そうそうそう、
実は驚きがあったんだよ、
そうそうそう、
で、映画そのものっていうのは、うんうん、これからいろいろ出てくると思います。ね、まあこれ賭博しすぎないと思います。賭博しすぎない。出てくると思いますから、基本的に憎めない映画ではあると
思う。あ、憎めないは憎めないよね。
で、ムーと違って、これを見せたい。俺はこれが好きだって、きちんとやろうと思って出てきてる。で、もう必要以上に、つまりこっちがさ、やろうとしたことはわかるけどっていう時ってのは、ある程度ほら、映画の中をこう入ろう入ろうと努力した上で言ってるんだけど、このハイキックガールに関して言えば必要ないから、そんなこと見てるだけで何が好きかっていうのはよくわかるので、そのなんていうの、あの好きなものをグッて取るっていう力っていうのはまあ大したもんだな、あのちょっと見れて嬉しかったね、あ、こういう映画あったんだ、こういう熱い映画あったんだなと思って嬉しかったんですよ。だからみんな憎めない映画だよとは思ってるということが大前提で、この後何を言ったとしてもじゃあやりましょう。
まあストーリーとしてはね、あのすごい強い女の子がいるわけです。
茶帯だね。
茶帯なんだけど、茶帯なんだけどすごい強くて、あの上昇志向でね、
上昇志向、
もっと強くなりたい、うん、強くなりたいし、強いし、うん、自分は強いし、うん、でも先生は分かってくれない、うん、みたいな、こんなに強いのに黒帯にしてくれない、うん、ってんで、あのその女の子は、方々なんか、
まあ、ストリートファイトです、
ストリートファイト、空手部の部活とかに殴り込んでいって、うん、あの 全日本チャンピオンの部首相を倒したりとかっていうのをね、うん、繰り返してると、うん、とんでもない設定なんだけど、それで、あの、全日本チャンピオンを倒したのに、先生は、まだダメだと、うんうん、お前ダメだと、うん、全然許してくれない、あ、うん、上に上げてくれないって言うんで、もう、捨て鉢になってるところに、あの、電話がかかってくるんですよ。うん、壊し屋っていう、うん、壊し屋っていう、仕事を請け負って、
殺し屋じゃないん
ですか、
殺し屋です。
殺し屋はちょっと犯罪だからね。
どうするの犯罪だけど。
あの、ターゲットを壊す。う
んうん、それがまず壊し屋のヤクザの事務所に、うんうん、殴り込みをかけてるところ、うん、ヤクザの事務所だよね。
え、
ヤクザの事務所だよね、最初
にヤクザの、ね、
ね、そう、
日本刀とか持ってわーってやったのが、まあ基本的に壊し屋集団っていうのは格闘技崩れの人たちがいるような集団、とにかく強いんだけど、
まあ殺さないまでも、
殺さないまでも、
まあまあ犯罪者集団ですよ、うん、結局殺し屋集団と思ってくれても、まあ殺さないけど、もう半殺し
半殺しです
にする感じの、あの集団で、そこからあのうちに入らないか、そのためにはテストを受けてもらうみたいなところから、こういろいろ巻き込まれて、
はい、巻き込まれていくという、
まあ、話
です、うん、ね、うん、あのね、オープニングの空撮が長いんですよ。
あの空撮って意味ないよね。あれ空撮、あの映画には意味ないよね。何かを表現してないよね。
俺さ、なんでこんなに空撮ないの。あれ多分貸してくれたんじゃない、誰かヘリコ、
ヘリコ貸してくれたのかな、知り合いがいて、
知り合いがいて多分ヘリコ貸してくれたんだよ、
じゃあ空撮
は撮っちゃおうかって言ったら面白くって、なんでこんなに空撮いつまでも使ってんの、
ガチャガチャガチャって言ってね、
そうそうそう、そんなに
別になんか都会のアーバンなジャングルを表現してるわけでもなく、
普通に綺麗なね、空撮で、だからただあれもさ、空撮できる喜びに満ちてるじゃん、空撮だってすっげーみたいな長い空撮があって、それでこうあのカメラがずっと降りていくと、ヤクザに、ね、そうそうそう、事務所に殴り込みをかけている壊し屋集団、うんうん、もうバンバン、うん、ね、もう通行人まで巻き込んで怪我させてみたいな、
うん、危なかったね、女の子2人なんか、あ、危ない危ないと思った
危ないからのっけから割と危ないことにトライしてるんだよね、
そうそうそう、
車にバーン落ちてみたりとかさ、うん、やってて、うん、それでまあそれが壊し屋集団の紹介があり、うんうん、で まあもう次からその次のカットでもう武田里奈ちゃんが、うん、あのね、あの大学のさガーデン部に喧嘩を売って、うん、あんたたちって言って、うん、お前がこの身軽やってんのかみたいなことやるんですけど、うん、格闘技というか空手好きなのは分かりますけど、うん、あのスローモーションがね、うん、いちいちやるんです
よ。そう、うん、でかなり前のシーンからそこからスローモーションやるみたいな
ね、同じのをね
だったらなんか香港映画みたいにさ、なんかスローモーションで見せてすぐその場の、まあ、昔よくジャッキー・チェンがやってたさ、
あ
じゃ
あ
ってやってまたそうそうと、ね、ああいうのやれちょっとパクっちゃえばいいのにさ、なんか わざわざなんかえまたさっきのシーン
やるみたいな、あの戦う一回の戦いにつき 2,3 回入ってるよね、そうそうそう、同じのの、うん、スローモーションが
あれさ、うん、カメラ1台だよな、別のアングルが撮ってないよな、
2回撮ったりしてんじゃない？
いやなんかね、ああ2回撮ってんのかな、うん、同じ動きだけどやっぱり2回撮ってんのかな、
まあカットは変わってるよね、
あそう、
うんうん、でもあのここぞという時にやってほしいんだよね、なんか、
う
ん、
ああいうの、
ね、
ああいうの全部がだから全部ここぞって感じ
そう思っちゃってもう麻痺してくるんだよ、ね、ああまたやってる
またスローモーションやってる、またってる
ああさっきのシーンを繰り返しスローモーションでやってるんだなみたいな
またそこまで戻ってスローモーションやるみたいなさ、ね、
あれはなんだろうね、見てほしいのか
いいのかな、
ここ見てこの蹴りすごいでしょみたいな感じなのね、
あと新たな表現方法の話なのかなと思ったのアクションの見せ方と思ってるみたいなさ、
どうこれみた
いな、いやどうこれ感満載ですよ ね、 ね、うん、どうこれって、いや最初は俺ねすごいなと思ったんだけど、うん、オープニングから延々と通りケツに至るまでほとんど全てのシーンをやるわけ、
うんうん、
格闘シーンで、うんうん、だからそうそう逆に言うとスローモーションないシーンの方が、うん、ホッとするんですよ、
ね、
あスローモーションないから、終わったよ終わったよ、早く次って言うねみたいな
でもちょっと油断するとあスローモーションないから前のシーン
あーまた来たみたいな
やっぱりそこまで戻るんだみたいな
これ監督第一作でしょ、
あそうだね、うんうん、
ちょっとでもあの映画の質を下げちゃったよね、ここまで使わない方がかっこよかったの、
うんうんうんうん、
だって映画で言えばさ、あの本当に泡ダンス、
うん、
それからフレフレ少女を見てきたけど、うん、女の子映画だったらば、うん、3本見た中ではこれが一番好感度だよ、
ね、うん、好感度としてはね、
うん、好感度だよ、うん、
やりたくてやってる、
やりたくてやってるっていうのが、うん、でやりたいことができてる、
うんうんうん、
ただ映ってないものもあるし、うん、それはそんなにしつこく見せなくていいですよ、ね、余計なお茶ですっていうことをパンパンやるから、なんでだよっていうスローモーションね、
う
ん、
そうだね、ちょっとその辺のね、
その辺
演出
監督もうちょっとね、あのねブルース・リーの映画見てると、うん、あのそんなにスローモーション使ってないんだ、あのドラゴン、うん、あ模様ドラゴンじゃなくてドラゴンやるのちょっと見てたら、うん、そんなに使ってない、
使ってない、
うん、だから、うん、逆に迫力あって見える、あの全てのことが電光石火だから、
そうそうそうそう、
え今何って言うんだ、もう一遍見たいなと思って、うんうん、そうだから特典映像とかさ、
うんうん、
でそれ入れといてくれればいいんですよ、
うんうんうん、
電光石火の早業で武田里奈がバシバシ叩いてくの動きを見せてくれればいいのに、
うんうん、
ほらハイキック中キックローキックミドルキックハイキックみたいな、いいよ分かったよ、ね、そして、
うん、
なんでパンツ見せてくんないじゃん、
だからさ、うん、黒パンツ、黒パンツとかね、持ってんのほかですよ、
あとなんか蹴りしてる時なんかね、パンツを見せないような動きもなんかしてるような、あ感じをね、もう見えたね、なんか
やっぱりね、パンチラでしょ、
うんうん、そうそう、パンチラでいいのにさ、
うん、もうパンチラでいい、でもそれもね、
だから見せすぎるとちょっとまたやらしくなってくるけど、
う
んうん、やっぱ見せどころだよね、
そうそうそう、
やっぱでも監督としては、あれもう前編通してパンチラのことは全然頭にない撮り方してるよね、全然演出的にも、
はいはいはいはい、
絶対にパンチラのことは考えてほしいと思う、あの映画やるんだったら、
う
ん、
そうだろうな、言えなかったんじゃない、うん、うちの監督で言えるか、
何が
武田里奈ちゃんに、
いやパンチラのことは言わなくていいんだよ、
だから普通に動いててパンチを見れた方がいい、
そうそう、あのだからパンチラのことは別に武田里奈ちゃんに言うことないんだよ、
言う必要ないんだ、
パンチラが見えないからちょっともう一回やってみたいなことは言わなくていいんだよ、
は
あ、言わなくて、であのパンツは白でっていう指定で、え、やだわなんて顔したらさ、え、みたいな感じ、何パンチラが嫌だとか思ってんのみたいな、そんなの気にしてハイキックとかできるみたいなことを言えばいいんだよ、
わかる。
でもね、あの監督はね、本物の武道映画撮りたいから、パンツは絶対見せるな
って。俺それやってるから
絶対思うんですよ。だからそうなんですよ。ダメみたいな。だから絶対そうなんですよ。あの真面目だから。
真面目。俺ね、
真面目っていうのが全編通して感じるんですよ。
う
ん
う
ん、
そう。だからね、そういうところはね、うん、あの不必要なんで。うん、あとね、だからさ、うちの監督だった場合、うん、俺がね、もし演出家とかだったら、うんうん、女子高生の腕に火つけて、おれーってやるシーンはあったじゃない。大谷リーダーが手に火入れたりしててさ、やるっていうシーンは、まあ安全だし、安全もちゃんとやるんで、あの、頑張ってやってくれって説得はできると思うけども、ちょっとやっぱりパンツの件は、あの監督した苦労の、あのスパッツ履いていいですかとか言われたらさ、はいみたいな。え、もちろん、もちろん。
そうそうそう。ダメだよ。
ってなっちゃうんじゃないかなと、俺は監督の気持ちを持って、
白絶対白。だって白じゃなきゃダメでしょ、みたいなさ。絶対ダメでしょ。
あと、いろんな武道。
絶対、もうあまあ、絶対ね、だから、うん、はいって。多分、監督は、黒でいいですねって言われて、うん、別に何の、あ、本当は白がいいんだけどなぁとは思ってないんだよ。思ってないんだよ。思ってないと思うよ。
だって、パンチラの写真もらったぜとかってセリフあった
じゃん。あ、セリフだけだろ。だから、思ってないんだよ、多分。
そう
なの？パンチラのことは念頭にないから。別にそれやりたいわけじゃない
し。まあもちろんね。あともう一つ、あのほら、いろんな武道家のさ、中達也先生とか出てるわけだから。その道場の子供たちも見るからね。
見るからね。
まあね、うん、そうだね。う
ん、で、中達也先生の前で、スタッフとかとさ、うん、もうちょっとパンチラ多くしようぜ、みたいな打ち合わせしてたら、うん、ちょっと、みたいな話じゃん。
中達也
先生、そんな現場かよ、ここは、みたいな。じゃあ俺出ねえぞ、みたいな。
だってそんなパンチラなんか見たらさ、中達也先生のさ、真ん中が達也、真ん中達也になっちゃうじゃんね。
というわけで。
まだまだ続きますよ。まだまだ続きますよ。
考えてた
の。これ中
達也、真ん中達也みたいな、中達也。だってみんな二人がさ、中達也、中達也。なんか聞いたことあんなと思ったら、それが真ん中達也になっちゃう
から。まあいいや。
途中でさ、西冬彦監督が、うん、発狂的なキャラクターで、
赤木でね、うん、出てくるね。
そうなん
だ。どうしよう。もうちょっと上が上半身裸でほら、
へへへへへへへみたいな。みんなこう蹴りを、蹴りをバンバン入れる
やつ。クライマックスの。
そうそうそう、体育館みたいな。
あのシーンは、危なかったんだって。武田里奈の蹴りをバンバン食らうから危ないんで、
う
ん、他の人に任せられないから自分がや
る。ああ、そう
なん
だ。その辺もね、
うん、あってね。
真面目なんです
よ。ね、うん、
でも、パンチラ。パンチラ。
でもまあ、だってさ、ハイキックガールっていうタイトルでさ、うん、まず、うん、男子の皆さんが期待するのはパンチラでしょ。
まあ見せてほしいと思う
な、うん、絶対に。しかも、やっぱパンチラ出すにしても、やっぱり難しいんでね、バンバン出さないでいいみたいな話ですよ。うん、
あ、
ここぞという時に。
そうか、だから、逆に言うと難しくなるんだわ。撮り方でもなんでも。
まあね、バンバン見せちゃうと、
ありがたみ
がないから、やっぱそこは撮り方なり、アクションの質なりを、ちょっともうちょっともう一段階考えなきゃいけないから。
だからなんかハイキックを封印してる女の子が、いざという時に、
あそれいい
で、チラって
見る。あそれいい
で、真ん中立つや、真ん中立つや、みたいなね。
だからそうだよね。やっぱ、ハイキックガールっていうタイトルからすると、やっぱ、一回封印すべきだよね、なんかの理由でさ。
俺この技使えませんみたいな、うんうん。
それで、我慢に限界を超えて、出した時にチラッチラッって、出るのが、ね、それは見たかったね。
そうだね。
道場破りの、その、ね、すごい二人組が来るところで、
うんうんうん、
長瀬先生いないんですよ。長瀬先生いないところで道場破りの二人と。
うん、
先生は今出張中なんで、言うと、
うん、
滝に打たれてるんだよね、長瀬先生。
そうそうそ
う、格闘家ってあれが出張なの
一応、出張みたいな。
あれ出張だった
の、あれ、これすごい笑っちゃったんだよ。出張って、これ経費が落ちんのかな、それと、15年前みたいな。15年前、どうやら中達也先生は、なんかこう、壊し屋集団と 因縁があったような
言い方する。
言い方する。
うん、で、クワシア集団は15年間の間、必死に中先生に復讐しようと居所を、うん、あの探してたと、うん。
探した。
どうしても見つからなかった。うんうんうん、あんなに堂々と道場開いてんのに あんなに堂々と道場で教えてんのに見つけられなかったんだっていう。
何やってんだ
よ、こいつは大したことねえんじゃないか
っていう。そうそうそう。
後半、うん、ハイキック中達也の世界にはなってくるわけですよ。途中で武田里奈ちゃんが、
う
ん、まあ、試験を受けたっていうのがあって、うんうんうんうん、それでバカ野郎、てめえは餌だと、うん、俺たち必要なのは、うん、その中達也の演じてる道場の先生の方で、うん、そいつに復讐したいから、うん、お前は餌なんだ、ざまみやがれみたいな感じで捉えられるんだけども、うん、その前、そう、その前の段階で、うん、体育館の、あの、うん、ゴミ置き場みたいなところでさ、うん、アクションやるじゃない、後者、うん、の2軍と、
う
ん、武田里奈ちゃんがアクションをやって、うん、バシバシ倒して、うん、で、すごいこう、あの一人回し蹴りの得意な女の子をやって、うん、またスローモーションがあって、うん、それでそれまで倒した人間が、うん、おっさんのビンタ一発でよよみたいな
一応俺には効かねえみたいな
感じで、強さのさ表現がさ
ちょっと
アンバランスなんだよね。いや、さっきの女の子も結構強かった
んだけど、うん、あれらも二軍だからビンタイ、だからどんだけ強いのって思ったんだろ
う、ね。そうそう、強いんだ、あの人
は、ね。ボス戦の方はどうなっちゃうんだろうと。って思ったら、滝に打たれてる中先生のところへ、まあ、資格が来て、ちょっと、まあ、お前のところの弟子を預かったから、来いやということで、中先生がね、校舎に行くんですけど、これ、普通の体育館なんだよね。
そう
そうそう、ね。アクション映画のクライマックスが。
体育館だね。
普通の体育館、ね、
普通の体育館で普通の廊下でやってる。
多分、二軍と戦ったのと同じ学校でしょ。
同じ学校同じ学校。
ロケ場所としては。
同じ学校の廊下で。
廊下で。
やって、うん。
体育館行って。
体育館行って。だ廊下で、俺、そうそうそう。あのさ、壊し屋集団の時に、うん、いちいち字幕で名前出るじゃないですか。
うん、
モワーンと、うん。あれもっとさ、ストップモーションしててガンって出しちゃえばいいのって思って、うん、ひょっとして繋いでみたら、うん、なんかよくわかんなくなっちゃったんで、うん、名前つけとくかみたいな。
多分あれ、女必殺剣とかの、では、の、オマージュかなんかじゃないの？
そうなの？
あの、ああいうの出てくる感じでしたよ。
あ、本当？
敵の、雑魚キャラの名前でも大行になんとかみたいな。
それ以上さ、出方が控えめじゃん。
うん、だから、
ぼんやーん。
ぼんやーんでしょ。だからその辺のね、
はったり、はったり、
はったり、はったり的なものが薄いんですよ。だから、はったりかますにし、かますんだったらもっと、演出的にも、もっとはっちゃけた、だから、キャラ的に薄いんでね、もっと漫画的にしてもいいと思うし、
もっと漫画的にしてもいいと思う。素材の良さで勝負しようと思ったんだろうけど、
うん、もっとキャラ的なものとか、うん、技的なものをもっと漫画的にアレンジして、うんうんうん、被いてみてもいいような気がするんだけどね。
まあね、
女必殺剣、それこそ女必殺剣みたいな感じで、
その辺がだからちょっと、うん、
真面目なんで、
真面目なんで、ね。だから真面目な人が真面目な人がこうどうしようここでもっと映画を盛り上げなきゃ盛り上げなきゃって思うと裸になってやってしまうんだろう
でなんか本当に当てなきゃダメなんです、逆に当てない方が危ないんですみたいな、
そうなの
ことでブログに書いてあった、なんか
そうなの、
当てないようにするとなんか無駄に筋肉を痛めちゃうみたいな、当てることでほらなんかちゃんと筋肉となりそうっていうか、当てるふりすることでなんかね筋肉を痛めちゃうみたいな、
叩く方がね、
そうそうそう、
でも叩かれる方が痛いでしょ
そうそう、それはほら武道家だから大丈夫っていう、そういう設定なんです、
結構見てて
危ないと
こあったよね、入ってるぜこれ、
そうそうそう、
っていう最後のさ、武田里奈ちゃんが、飛び蹴り食らわしてコーンってなるじゃん。壁に、
うんうんうん。
壁に寄りかかってる男に対して。
監督にな。
あ、そうそうそう。
そうそうそう。
男に対して。
あれがそう、危なかったから。
萩名里奈ちゃんが真正面から頭に飛び蹴りくるわけじゃん。あれ本当に危ないよね。
危ないと思うよ。だから他の人に任せるんだから自分がやったんだよ。
ああ、
どうですか、同じ監督として。
いや、すごいです、
すごいですよ。
あれはすごいです。
あれはすごいよね。
トニー・ジャーのなんか影響みたいななんかある、
どうなのかね。
なんかね、トニー・ジャーの映画っぽいよね。なんかね、マッハっぽい感じ
がした。ああ、体当たりな感じ。
あ、そうなの、マッハって。
マッハと、そうそう。あとトム・ヤン君とかね、
うん。あんな感じなんだ。
あんな感じ。
で、やれって言ってやった後で、だからそこまでしてさ、うん、あれだけすごい集団の、うんうん、ツートップなんですよ。
ああ、ツートップ、ね、うん、もういよいよボスとの対決ですよ。いよいよ
ボスとの対決だろ、ね、って思
った。何あれは、あれは何なの、ギャグの、ギャグなの、インディージョーンズ的なもの、あれインディージョーンズがこう拳銃で一発でバーンみたいなさ、相手が散々散々強く強いところを見せた後に拳銃一発でボーンみたいなさ、ああいうギャグ系なの、あれは。
あれ、ちなみにあのインディージョーンズってさ、なんだっけ、ハリソン・フォードの体調が悪かった
の、そうそう、
ゲリかなんかにな
った。
あ、そうなの。それであのシーンになったみたいな。
本当はもっと戦うはずだったんだけ だけど、
あ、それでああいう風になっちゃった。やっぱ省略するって面白くなるんだ。思い切ってバーンってやっちゃうってのは。
でも
さ、俺は別に何でもありだからよって、一人はナイフ、一、
うん、
人は鉄砲、うん、で、中先生のハイキック一戦ですよ。
しかもあのナイフのやつはさ、武田理恵ちゃんをバシッてビンタ一発で流してた。
もうとんでもなく強そうな。
俺には効かねえって言ってたね、うん、あれがなんか、クキッとかなんかよくわかんない
けどね。クキッ、あれはギャグなの。あれは監督一流のギャグなの、あれは。だって散々さ、手こずってたじゃん、今まで、あの、その、あの、棒持ったおばさんとかに。
そうそうそう。
割と手こずってた感じじゃん。
中先生。棒持ったおばさんとキックボクシングの女の先生。
割と手こずってたのに、うん、えみたいな。
そう。俺、こいつらを従えたんだから、
う
ん、
もっと手こずらなきゃおかしいだろう、みたいな。
すげえやつかと思うと、キュッみたいな。
あの棒持ったおばさんって本当ね、まあ、確かにおばさん、俺らって同い年なんだけどね。
そうなの、あの人。
ただ、
あ
の倉田アクションクラブの
人。あ、知ってる人なの？
俺知らない。あの、ウィキペディアで見て。
あの人、そうなんだ。
なるほ
ど。じゃあ、他の映画にも出てる？
そう、なんか出てんじゃない？うん、あれ、少林少女とかに、あれは出てないか。まあ、少林少女も俺たちと同じだから少林少女ってわけにいかないと思うから、なんか
何言ってんの、
何言ってんの、すいません
何言ってんの。
もうちょっとね、だからあの超過は超過で見てみたいな、やっぱな。
多分超過あれよりね、やりすぎちゃうとやっぱ武田里奈ちゃんがかすんじゃうの分かったから、超過あれでもう終わりにしちゃったんじゃない。
あ、そうかもね。なんでクライマックス出てこないのかなと思って。
もったいなかったね。
もったいない。もっと見たかった俺。
もっと見たかった。だからね、あの、そう、もっと見たいなって思う人はね、たくさんいる。ね。で、あの、最後にさ、まあいろいろ一件落着した後で、お前強くなったな、まあ、うん、もう一回白帯からって話になるんだけど、うん、お前強くなったなって言った後で、武田里奈が初めてニコって笑うじゃない、
うんうん、
で、あの瞬間、うん、あのすごく薄いけどさ、うん、カタルシスがあるんですよ、それなりに、うん、映画として、
うん、
で
薄いけどね、
薄いけどカタルシスがあるので、うん、でこのカタルシスって、うん、結構俺最近邦画で出てなかったカタルシスなので、うん、こういうカタルシスが、うん、だから、あっていいんじゃないの、こういう、うんうん、こういう映画、うん、俺ほんと拾い物っぽい感じでしたよ、うんうん、あの別にそんな悲壮な誰かが死んでとかっていう話じゃなくて、女子ぶんつりした女の子が最後にちょっとニコって笑うっていうまでの話だから、うん、それまでに大騒ぎするというさ、うん、でも一見の価値は俺はあるん
だよ、うんうん、そうだね、アクション映画とかっていうのを、うんうん、あのね、好きな人とかっていう、う
ん、特にあの、うん、ほら、俺らの世代だとアクション映画だとほとんど香港映画じゃないですか、
うん、
びっくりする、いや今の何っていうのは香港映画だし、うん、それからほらさっきのトニー・ジャイじゃないけど、うん、ね、外国、そうそうそう、アジアから来てて、うん、俺たちそれ見ててうわすっげえなーって思ってばっかりだったんで、うん、あの、え、自分の国でこんなことやったらおふっていう思いもちょっとありで、うん、
あのアクション映画ってっていうジャンル自体がまだ日本では古風な感じだよね、うん、
だから、うん、頑張ってほしいなと思ったわけ、うん、本当に、
だから作っ
あとは俺もね、やっぱ海外に行って、武田理音ちゃんにやってほしい。
でも、通用するでしょ、この人。
うん、するでしょうね、もっと。いや、通用する、
いや、俺できると思うよ、この人。何もね、香港映画とかさ、アジア映画ばっかりじゃなくて、日本からそろそろ。スパイエルってよかったんでしょ。
ああ、そう、スパイエルよかったね。俺は、
藤原のりかのやつ。ああ、そうなんだ。だいぶ前のやつでしょ。
かなり前。
かなり前でしょ。
かなりすごいアクションなんです
よ。そうそう、まあ、スタンリートンっていうね、あの、危ないことばかりやらせる監督。
で、そうなんだ。
そうそうそうそう。
うちは全然、なんか、俺結構可愛いと思っちゃったから。
俺も可愛いな
と思って。あんまり可愛いと思う。
ちょっと安藤優子可愛いな
って。安藤優子。
安藤優子。優子じゃねえや、あれだよ。あの人だよ、フィギュアスケートの。
あ、安藤美姫。
安藤美
姫。あ、安藤美姫ね。安藤美姫ね。
うちのあの手のタイプ嫌いなんだ。
あの手のタイプあんまり。
ちょっと気が強そうな感じ。
ちょっと切れ長の目みたいな。
みたいなの。
ちょっと
慣れ方。いや、別にいいんだけどね。うん。別にいいんだけど。いまいちね。
俺はちょっとおすすめです。こういう映画あってよかったなっていう。
まあね。
いろいろストレンジな映画でもあったし。
まあね。というわけで。というわけで、また。じゃあ、次回とかは。
なんかゴンちゃん
ない？俺ね、ある。あのね、埼玉のラッパーってどう？ね、見た？
ああ、埼玉のラッパー。
あ、見たね。これ見た、見た。俺、なんかそういえばと思って。で、この間ハイキックガール変えた時にあったから、あ、これどうかな。で、それか、あとは弟、うん、弟
極端だな埼玉のラッパー&弟
弟、
まあ、
どっちかでいい
弟ってもう
誰出てる出てるの弟ってほら、あの吉永さんと鶴瓶のさ、吉山田
昔川口博士がやったやつ
そう
あ、そうなんだ、うん、
でも埼玉のラッパーも、うん
見た
今更っていう気はするけどね。
古いの結構
いや、
もうパート2出ちゃって
るから、パート2出ちゃってるからね。
じゃあ、個人的にじゃあ見ます。
いや、俺も見たいとは思うんだけどね。
見てないの
見てない、見てない。
なんか評判いいから
さ。あのね、結構やると真面目になると思っちゃうよ。
ああ、そうなんだ。
みんな多分、真面目に語れる映画だと思いますよ。あ、偉いなっていうさ、よくここまで頑張ったなっていう。
なるほどね。じゃあやめとこう。
じゃあ、ハイキックガールみたいなやつが、なんか、原石みたいな、埋もれた原石。
弟は監督誰？
あ、山田洋次。
山田洋次。
山田洋次か。
山よ。山よもね、なんか。
いや、別に弟、俺、また未知のジャンルなんで。
山よね。いいよ別に。
じゃあ弟
で、
あとなんか一つなんか別のなんか、
う
ん、
あれとかどうなのかね、あの板尾羊の脱獄王とか。
脱獄王は評判いいけどね。あ、板尾羊も撮ってるけど。
脱獄王は DVD 出てるの。
あー、どうなんだろう。
出てるんだったら脱獄王
にしようか。
そうだね。
シンボルとかどっかなと思って、シンボルも言われ尽くした感があるしね。うん、脱獄王に、
まあいいんじゃん、まだ
新しいから。吉本だから本当に映画監督を作りたいんじゃない？
あの、
自分のところから、こう、第二の。
いいじゃんねえ、もう、笑いでね。
文化事業みたいなこと。
やりたがるんかね。
お笑いで十分食えてる
んだから。食えてんだからさ。
いいんじゃねえかと思うけども。ナンシー関が言って、言ったことあるけども、吉本興業っていうのは、ジャニーズの商法になりたい。グッズも何もかも全部自分のところで作って、劇場も作って、全部自分の帝国でお金を回すっていうことをしたいんじゃないかっていうふうに、ナンシー関を政府に言ったけども、まあ、本当そんな感じ
じゃない。
じゃあ、板尾羊の脱獄を。
と、
弟って何分ちなみに。
わかんねえ。じゃあ長そうだね、なんか。
あ、でもそんなにすごい、だって山田洋次の映画で、参ったなってこと
はない。ないと思うけど、ないと思うんだけどね。いや、俺あんまり見ないからさ。俺見ないからさ。見ないジャンル
だよ。ちょっと参ったかな、俺。
学校ね。
学校のパン。マジか1か2か、どっちかちょっと参った。
結構参った系。
参った系。参った系みたいな。
あー。
つまんないって言うんじゃなくてね、うん、ああそういう演出か
古いの
そうなんかねちょっと時代遅れじゃねえかハンバーガーこうやって食べるんだよこうに開いて食べるんだよみたいなさおいおいおいおいみたいなそんなの教えるか今みんな知ってるよ
バカに教えるの
いやじゃあちゃんと若い女の子
だもんあのムーミーと思ったけどさ、うん、本当にテレビドラマ関係の人が撮ってる映画って、うんうん、これはっていうのないね、あの手の規模の大きな映画でね、うん、ちっちゃい規模の映画だったらば、いろいろとさ、もっとこう面白い、あ、面白いなっていう人いるのかもしれないけど、うん、やろうとしてることはハリウッドの映画の真似なんだろうけどさ、うん、本当に俺、ムーア、俺、ダメだった。うん、軽いし、うんうん、アマルフィもかなり、ひどかったでしょ、アマルフィ。
アマルフィね、あまあ、なんか頑張ってんなみたいな感じは思ってるけどねもうすげえなイタリアまで行ってみたいなさ
でもねうちの奥さんはあのアマルフィちょうどあの俺のポッドキャストを聞く前、うん、聞いてない時にケーブルテレビでやってるのを見て、うんうん、普通に面白かったけどみたいなこと言ってましたよやっぱね一般の人たちが何の気なしに見て何もあんまり考えずに見るとスラーッと見ちゃうんですよ。
なんか一般の人間だって。
ほらなんか市村さんはさ頭がいいからいろいろ考えすぎちゃうんじゃないのみたいなこと言って
る。何言ってんですか。考えてないですよ。楽しみたいですよ。
すごいヒットしたんだよねアマルフィね。なんかね、
すごい広い。いや、工藤だってペイはしたって言ったよ。
ペイはしたんだ、うん。でも続編を作るほどではない
んだ。いやいや、今やっとるじゃん。
え、アマルフィ2？
あ、なんかテレビでやる。
テレビ
ドラマで、2やるみたいな。2として。うん、
で連続で。連ドラで。
いや、連ドラじゃなくてスペシャルドラマじゃん。
そうなんだ。
あれ連ドラかな
俺なんか、連ドラってなんか
で。もちろん、小田裕二先生で。
当たり前じゃん。
あ、結婚したね。
そうそうそううん、ねおびっくりした。うん、俺ゲイかと思った
わ、うん、そういう噂あったよね、うん、あのマッキーと仲良しとかっていう根も葉もない都市伝説みたいな噂が
今から考えると本当にあれだな、うん、単なる誹謗中傷だよな
小
田裕二がゲイやっていうのはさ
しかも今回の結婚もなんか偽装結婚じゃないよみたいな
絶対そういうやつ
どこまでゲイ
小田裕二の結婚で、あ、結婚して株を下げた小田裕二って書いてあるから、何かと思って読んでみたら、2丁目での株が下がったんですよ。お前さ、何、もうとにかく悪口集めてこいみたいな感じだよ。弟と脱獄王か、渋い。
渋いっちゅうか、なんちゅうか。
いや、あのね、叩けるっていうか、うん、本当にね、最近の人が割と作って、で、うん、若い人が作ったものだと、うん、割と叩くネタをたくさん見つかるんですよ。
幼児先生だとね。
幼児先生
だとちょっとね。
ねあれ誰鶴瓶と？
鶴瓶と吉永小百合とあと加瀬亮とあと蒼井優が出
てる。なんかさ、うん、見てないうちに言うのもなんだけど横綱相撲のような気がするんだよねなんか堂々とお前ら叩けんのかみたいなさいやいやあーみたいなあ
もう前にストライクの感じですよ組む前からグッとコロンと
なんかね
いくら押してもさ叩きもしない感じ
でいやお前らそこ叩くのもいいけどさ全然俺痛くねえよみたいなさいやいやお前らさみたいな叩くとこ違ってねみたいな。なりそうなんか。
そうだろうな。
で、俺新企画を考えてんだけど、
はい、
あのさ、いいね、もともとこれ映画のことを話し合うのもそうだけど、もともとこう、もっといろんなリスナーの人とコミュニケーションしたいなっていうのもあるじゃん。で、人生相談とかあったら受けたいなとかってあるじゃん。なで、全然来ないと。ね。で、人生マスターへの道っていうか形でさ、その日、適当に、ヤフー知恵袋みたいなのあるじゃん。ああいうのでさ、 各自一つずつ、うん、質問を選んできて、この質問面白いみたいな感じで、選んできて、それにみんなで答えていく。普通の答え方はダメ。普通の回答じゃない回答を、バカみたいな回答をして、それで、それを実際に打ち込む。ヤフーの回答として打ち込む。それで、ベストアンサーみたいなのに選ばれたらゲットみたいな感じで、1点ゲポイントゲットみたいな感じでね。どうですか、こういうの。
いいけど、間に合うかな、時間的に。
わかんないけど。まあ、1日1問でいいや。じゃあ。1日1問、1回の収録に1問選んできて、収録日の前日かその日、に投稿された質問で面白いのがあったら、しかも技術的なことじゃなくてね、インターネットブラウザが起動しませんとかそういうのじゃなくて、深いなんかこう人生の悩みみたいなさ、そういうのに答えれるような、あんまり重いのも嫌だよ、自殺したいんですけどみたいなさ、そういうのもダメ、ちょっと面白いやつ。
でも梶原一騎がさ、私ね、人生相談やるようになったら、作家は終わりだみたいなこと言ったんですよ。
だから真面目じゃなくて、
だからその梶原一騎が人生相談をコーナーやり始めた。上司がすごい理不尽に仕事をしつけてくるんですが、どうすればいいでしょうっていうのに、殴れ、俺が許可する。先生、やる気あるんだから。狂ってると思うんです
、俺。北方健三だから必ずソープ
。ソープへ行けみたいな。
なんでかね、あの人。男同士でソープに行ってこいみたいな話を言ってたから。分かってる、構想的な。じゃあ、それは何かハンドルネームを。
そうそう、戦闘体制みたいな感じで、入力して、
そうすることでまた広がる
わけですね、リスナーはね。そうそうそうそう。戦闘体制でこうハンドルネーム作ってね、どんどんどんどん回答していく。